改めまして明けましておめでとうございます。このように1年の区切りがある、また時の区切りがあるということは私たちにとって大きな恵みであると思います。過去に失敗があり、つまずきがあり、あるいは思うようにいかないことがあっても、ここでまた仕切り直しという新しい心が私たちに与えられるということも神様の恵みだと思います。もしこれがですね、時の区切りというものがなければ、ずっとここで新しくやり直そうということがなくてですね、ずっと引きずったままということもあるかもしれません。実は神様は私たちにですね、この時の区切りというのをいろいろな形で与えてくださっている。一番短いのは一日なんですね。一日には太陽が照っている時間があり、夜がある。昼と夜の、繰り返しを通してですね、暗闇があってもまた次に光がやってくる。アメリカのある有名な人がですね、希望は太陽と共にやってくるという言葉を残していますけれども、嫌なことが昨日あってもまた新しい日がやってきて、また今日も新しい日を与えてくださったことを感謝しますと祈りながら進めることは私たちにとって、大きな恵みです。また1週間という区切りも神様は私たちに与えてくださった。そして毎週ですね、主の前に共に出て礼拝を捧げることができる。そして月というのは1週間ごとだと時間がこう進んでいる感じがあんまりしないんですけども、月というのは1月、あ、もう2月だ、もうじゃないかな、次は2月、3月になってて、だんだんこう10月ぐらいになってくると、あと1年間も、1年ももう少しだなと思うようになる。つまり月というのは時間が進んでいるということを私たちにこう意識させる、そういう区切りだと思います。また年というのは、先ほども言いましたように、多くの人にとって新しいスタートという意味での、割と大きなですね、一つの大きなことが何か一つできるかもしれない、それが一つの一年という区切りであろうというふうに思います。聖書の中に、主は月を作りて季節を定めたまえりという言葉がありますけれども、このように、時の区切りを作って私たちに与えてくださる、これは神様の恵みであると思います。皆さん、新年になりましてね、ご挨拶するときに明けましておめでとうございますとお互いに言うわけですけれども、日本ではですね、この明けましておめでとうございますと言えない人々がいます。それはどうしてかというとですね、コロナ禍にもいらっしゃいますけれども、昨年、ご家族を失った方々は一応喪中ということになりますので、明けましておめでとうございますと言わない。また、新年の挨拶や年賀状を出したり、年賀状の交換をしたりもしない。今年も私のところに何通か、新年の挨拶の、を遠慮するという決令のハガキをいただきました。そういう方々は新年を祝うことができないというわけなんです。で、どうしてかというと、家族が死んだからです。家族が死ぬと汚れるから、死によって汚れるから、新しい年の神様である年神を迎えることができない。だから新年をその 神のいない状態で迎えなければいけないから、おめでたくないわけなんですね。これが日本のもともとの、考え方であります。で、その年神というのは五穀豊穣の神、本年満作の神ですね、を迎えるという、そういうようなことなんですけれども、家族を失って最も悲しい、最も寂しい、誰かにそばにいてほしい、自分の存在を本当に支えてくれる人、そういう存在に自分のそばにいて支えてもらいたいと思うときに、神が自分のところには来ないというのが、もし私たちにとっての宗教であるのならば、それは本当に悲しいことだと思います。私たちの神様は、私たちが最も苦しい時、家族を失って最も傷んでいる時、 そこにやってきて私たちを支え、私たちを励まし、私たちに希望を与えてくださる神様であります。私たちはこの神様、どんな時にもそばにいて私たちを励ましてくださる方を神とできていること、このことを本当に感謝したいと思います。小林一茶だったでしょうか、めでたさも中くらいなり我が、オラが春でしたかね、めでたさも中くらいなり、中くらいなり我がオラが春かなと歌いましたけれども、今の日本の社会状況を見るとやはりそういうような心で、いらっしゃる方が多いのではないかと思うのです。社会の二極化が進んで、そして就職したくても就職できない、また、結婚したくても結婚できない、子供を産みたくても子供を産めないというような状況の中で、本当にそういう状況、自分を取り巻く状況の悪さの中から本当にめでたいということができない状況にいる方々も多い。まあ私たちはですね、このめでたいという言葉を今日、まあ、おめでとうございますというわけですけども、何がめでたいのかということをですね、今日改めてこう考えてみたいと思うのです。で、めでるという、めでたいというのはめでるという言葉の、まあ、願望形ですね。ですから、めでるというのは愛するとか喜ばしく思うという言葉です。もともとの意味。ですから、喜ばしく思いたいということですね。この自分の目の前にある状況を本当に喜ばしく思いたいですねという、そういう意味、それがおめでとうございますという意味になります。じゃあ私たちは何を喜ばしいこととして受け取っているのか。まあ新年になったからご挨拶としておめでとうございますと言うけど、じゃあ何がめでたいんですかということになるわけです。まあ、先ほども言いましたように、日本古来の考え方でいう年神を迎えるという意味において、私たちは本当にめでたくはないです。全く。それは祝える人も祝える人も祝えない人もいないと、祝える人も祝えない人もいるというようなものではですね、本当に私たちの祝福にならない。何が私たちの祝福になるのか、それが本当に、それを私たちは本当に知りたいと思うんです。今ですね、イエスがいるからという賛美を歌いましたけれども、この賛美はウィリアム・ゲイザーとグロリア・ゲイザーというご夫妻が作った賛美で、 Because he lives、 彼が生きているからというのが元の題です。1970年に、ゲイザー夫妻のところにはマスユという男の子が生まれます。これは YouTube を見るとですね、そのゲイザー夫妻とその今もう40歳ぐらいになった息子さんがこう出てて話しているのを聞くことができるんですけれども、まあ、当時1970年当時ベトナム戦争が泥沼化して、そしてもう本当に社会全体が大敗的な状況に陥っていました。そんな時に誰もがですね、明日に希望を持つことができずにいた。こんな時代に生まれてくる子供は不幸だとみんなが言っていた。そういう中で生まれたのがこのマスユだったというのです。誰もがこんな時代には子供を産みたくないという状況というのは今の日本と同じかもしれません。しかしウィリアムとゲイザーは歌ったんですね。どんなに時代が悪く、誰も時代に希望を持つことができなくても、イエス様が生きているから、この人生は生きている価値があるのだ。この人生は価値がある。明日に立ち向かうことができると言いました。歌謡曲の中にですね、明日があるさという歌がありますね。明日があるさ。まあ今日はたとえ悪くても明日があるさと歌いますけれども、でも明日があるとは、あるからとは言えない怖さの中に生きている人たちがたくさんいる。その中でイエス様が生きているから明日に立ち向かうことができると彼らは歌った。そしてこの曲はその大敗的な、アメリカの世相をですね、本当にその中に光を照らすものであった。そして1970年の、 ゴスペルソングオブザイヤー、その年のゴスペルソングの最高の賞を得たものとなりました。今日私たちはどんな状況の中にも主が私たちのそばにいて導いてくださるから、この人生は生きる価値があるということをですね、聖書の中から学んでいきたいと思っています。今日の聖書の箇所はエレミア書の29章の10節から14節までを読みたいと思います。週報の方にありますのでご覧ください。誠に主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見告げ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い出した先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。このエレミア書の29章というのは、紀元前6世紀に、バビロニア帝国に滅ぼされた、ユダヤの民の、に向けて書かれた手紙であります。バビロン捕囚として知られているものですけれども、神の民であったイスラエル、彼らはですね、自分たちが神の民であるということを本当に尊いことだということを、それがどんなに尊いことなのかということを理解しませんでした。そして悪魔崇拝や性的な大敗や社会悪というものが、イスラエルの中に満ち溢れていたのです。そしてどんなにまずい状況というのが自分たちの社会の中にあっても、私たちは大丈夫、私たちは大丈夫だからと言っていたのがイスラエルの民であった。ところが神様はそのようなイスラエルの民に、非常に大きなお灸をお据えになるわけです。まず、北イスラエルの方はアスリア帝国に滅ぼされますけれども、南ユダ王国は、紀元前6世紀にバビロニア帝国に滅ぼされて、バビロニアに、連れて行かれます。当時の彼らの考えでは、神殿、エルサレムという神殿があるところでのみ礼拝が行われると考えていました。礼拝があるところが神様がいらっしゃるところであって、神殿がバビロンによって壊されて破壊されて焼き払われてしまったら、神様がもうイスラエルからいなくなってしまった、自分たちのところにいてくださった神様がもういなくなったというふうに彼らは感じていたのであります。そして自分たちが連れて行かれたバビロンというところはどういうところだったかというと、それはもう神様のいない偶像崇拝が満ち溢れる、偶像崇拝が支配する、そして性的な大敗でもう本当に満ち溢れている、そういう悪魔が支配する場所、それがバビロンであった。それが彼らの理解でありました。ですからバビロンに連れて行かれるということは、悪魔が支配するところに自分たちは連れて行かれるということであったわけです。そこに連れて行かれて、彼らは初めて自分たちの犯した罪の大きさを知ります。もう二度と礼拝をすることはできない、そしてもう一生の間ですね、偶像崇拝者たちの奴隷として生きなければならない、もう明日はない、もう希望はないのだというのが彼らが陥った状況でありました。そういう者たちにですね、滅ぼされて焼き払われたエルサレムから手紙が届きました。それが預言者エレミアからの手紙、この箇所であったのです。ここには何が書いてあるかというと、エルサレムに戻る、神様がこのバビロンの地からイスラエルの民を、ユダヤの民をエルサレムにもう一度 帰還させてくださるという計画があるという、そういう手紙でありました。その約束であります。そして何て言ってるかというと、11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとおっしゃったのであります。彼らは、自分たちはエルサレムにいる間は希望があって、エルサレムから連れ去られてバビロンに行ってしまったら、もうそこには平安もなく希望もなく将来もないと思っていました。しかし、このもう神もいないと思われるこの異教の地において、神様はあなた方に平安を与える、希望を与える、将来を与えると約束してくださってますよと、エレミアは手紙を書き送ったのであります。そして何て言ってるか、あなた方が私を呼び求めて歩き私に乗るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられるとおっしゃった。神様がそのようにおっしゃったというのです。これはどういうことかというとですね、神殿のようなところで礼拝をすることができない状況、もう人の奴隷として使われているんです。そのような中で、イエス様助けてください、神様私と共にあってくださいと祈りながら歩いているときに、私はあなた方に見つけられるぞとおっしゃったというんです。一歩一歩進むときに、イエス様どうぞこの一歩を支えてください、この一歩をどうぞあなたが導いてくださいと言いながら歩む私たちと共に、イエス様が歩いてくださって、イエス様に出会うような経験をすることができるというのです。どうしてか、それはその偶像崇拝の地、本当に大敗したバビロンという汚れた町の中にも主が共にいてくださるからであります。実節にこう書いてあります。バビロン70年の満ちる頃と書いてある。で、70年経ったらって書いてあるんですね。70年経った。70年というのは非常に長い時間です。で、なぜ70年なのか。それは罪に傾く心が取り去られる必要があるからです。バビロンに連れて帰ってですね、1週間でもういいよって戻されたらですね、またすぐ元に戻っちゃうわけですね。まあ1年ぐらいでもない。でも本当に70年という間バビロンに仕える、その間に罪に傾く心が取り去られて、そして神様に向かう心が確立される、古いものがすっかり捨てられる時、それが70年、一世代であります。しかし神様何ておっしゃってるかというと、70年経ったら将来と希望を与えるよって言ってるかというと、そうじゃないんですね。70年経ったらあなた方は私を見つけるだろうとおっしゃったわけじゃないんです。ここ非常に重要だと思います。70年経って罪に傾く心が取り去られたら、私はあなたと一緒にいるからねとおっしゃったんじゃない。まだ罪に傾く心を持ったまま彼らはバビロンに連れて行かれたのです。その中で彼らは心痛み、そして揺れる心の中で神様を求めようとした。その時にすでに神様は、私はあなた方に見つけられるぞとおっしゃったのです。ここに私たちに与えられている希望があります。私たちもですね、清くなったら神様が願いを聞いてくださるとか、清くなったら神様が共にいてくださるというのではないのです。今のこの状況のまま苦しい状況の中に陥っているかもしれない。まだ罪に傾く心、揺れる心を持っているかもしれない。しかし今この中で、神様私と共にあってください、私を守ってください、導いてくださいと祈りながら言いながら歩むときに、神様が私たちに現れてくださる。ここに私たちの希望があるのです。 先ほど何がめでたいのかという話をしましたけれども、イエス様が私たちと共にいてくださるから本当にめでたいのであります。だから私たちにとっては本当に毎日がお正月なんです。毎日イエス様が私たちのところに来てくださるからなんです。どっかのですね、あの宣伝でやってました、気分だったかな、年神様を迎えてのおせち料理とかっていうのがやってる、あの宣伝がテレビでやってましたけども、お正月だけ来るよ来る神様じゃない、毎日私たちのところにやってきて、私たちの支えてくださって、私たちの満たされない心を本当に満たしてくださる方がいらっしゃる、私たちの罪を清めて許して私たちを背負ってくださる方がいるから、私たちは本当にめでたいのであります。皆さんいかがですか。本当にめでたいんです。おめでとうございますとお互いに言うことができるのです。イエス様が私たちの神であるから、私たちがどんなに苦しい時にもイエス様が私たちの神であるから、私たちは本当にめでたい。皆さん本当におめでとうございます。この年私たちいろんなところを通ると思います。しかしその中にあって、どんなに苦しいことがあってもめでたい。イエス様が共にいてくださるから、イエス様が生きているから、私たちは本当に今年生きることができます。先ほど申し上げましたけれども、私たちにはいろいろな計画があるでしょう。しかしそれを本当に握ってくださっているのは主です。そして主は私たちが考えていること以上のことを考えて私たちに与えようとしてくださっている。そのことを本当に今年期待して祈りながら過ごしていきたいと心から願っております。天のお父様、イエス様が今も生きて私たちと共に会ってくださることを感謝いたします。私たちが清くなる前に、私たちが清くなることを清くなるまで待たずに、あなたが私たちと共に会って私たちを清め続け導いてくださることを感謝いたします。主イエス様、この年あなたが備えてくださっている平安と希望と将来を、本当に私たちがこの存在のすべてを持って受け取ることができるように、あなたが祝福してください。私たちの心をあなたに向け、あなたの皆を呼びながら一歩一歩進むことができるように、私たちが願うような状況だけでなく苦しいこともあるでしょう。しかしその中にあって、あなたがどんな時にも私たちを見放さず見せず握り続け背負ってくださる方であるということを、私たちが一つ一つの経験を通して知ることができるように導いてください。どうぞ一人一人が、また私たちに関わる全ての者たちがあなたの祝福を受け、あなたの御心をいただきながら歩むことができるように、どうぞお導きください。どうぞ傷んでいる一人一人にあなたを見ておいてくださいますように、心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。